声の広場平成26年11月号の番組内で、日毛連主催厚生労働省協力による舗装具費日常生活用具に関する研修会について、日毛連事業部部長鈴木隆之よりご報告をさせていただきました。
でそういったものがきちっと必要な人に必要なものが行き渡るようにしようということですよね。
はい。じゃあ先ほどの鈴木部長の話にあったように、ということは自然対象となるのはその当事者のみに関わらず、例えばその給付の手続きをする役所の方々とかにも対象になるんですよね。
あのね、基本的に対象として一番に掲げているのは、はいはい、市町村の職員なんですよ。
あ、
で2番目が当事者、
はいはい、
で3番目が関係事業者、はい、で4番目に、まあ、家族とか、それからそういったいわゆるガイドさんとかいろんな人たちが出てくるんだけど、まずはきちっとした制度を分かってもらうって市町村の職員が対象なのよ。
あ、
で2番目は当事者ね。
はい、
うん、
なるほど。確かにあの役所、同じ役所の中でも対応する人によってまた対応が変わってしまうというような現象もあるので、
そうい
う周知の徹底というのを多分考えてのことなんですよね。
でね、
はい、
これがね、いわゆる役所の職員だけ集めて研修をしてもダメなのよ。なんでかっていうと、はい、役所の人と当事者が一緒の場所で、
これは舗装具日常生活用具の給付制度について区市町村職員、当事者、関係者が一堂に会し、基本的な考え方や手続きを研修することにより制度の理解を深めることを目的にしています。声の広場ではご都合がつかず会場に足を運ぶことができなかった皆様にも研修の機会をと願い、3月5日木曜日に日本盲人福祉センターで開催された研修会から舗装具費支給制度の適正な理解と運用についてと題された講演の音源を今月と来月の2回に分けてお届けしたいと思います。講師は厚生労働省社会援護局障害保健福祉部福祉用具専門官障害福祉専門官の加藤春久さんです。また研修会の資料は日毛連のホームページからダウンロードすることができます。ぜひご利用ください。 URL は https://newsnews/division/news/141004-jigyou/ です。1、講演、舗装具費支給制度の適正な理解と運用について。舗装具費日常生活用具に関する研修会から、今月号はその前編です。
それでは早速ですが、加藤専門官からお話をお願いいたします。よろしくお願いします。
皆さんおはようございます。ただいまご紹介いただきました厚生労働省の加藤でございます。いつもいつもですね、この研修6回7回目になったんですかね、今日でね、7回お手伝いをさせていただいて、いつも私の部署の名前にいつも噛んでいただくというところで非常に長いところでございます。資料の中でもかなり端折っているようなところでございまして、まあ、何をやっているかといいますと、まあ、福祉用具、特にですね、障害者施策の、福祉用具ということで、舗装具日常生活用具双方の、制度について、担当させていただいております。その他に、まあ、用具と言っていいかどうか分かりませんけれども、補助犬いわゆる盲導犬とかですね、介助犬聴導犬の方の担当もさせていただいているというところでございます。今回私がお話しするのは、まあ、舗装具というものはどういう 考え方のもとに、どういう手続きを使いながらっていうから、まあ、あの給付ということで、つながっているかというようなことをですね、あのお話をさせていただこうというふうに思っております。できるだけ丁寧にご説明をさせていただければなというふうに思ってますので、お付き合いいただければというふうに思います。まず、最初にですね、まあ、補装具というのはどういったものなのかということでございます。で、実は補装具といいますのは、今の障害者総合支援法の前の前に、まあ補足の制度を、行っていましたのは身体障害者福祉法という法律です。この法律は昭和24年にできて、昭和25年から施行されている。その時からですね、補装具というものの給付というものがずっと、なんですね、制度としてですね、続けられてきているというものでございまして、非常に歴史のあるところでございます。まあ、ただ、補装具というのはということを法律上はっきりと明記をしてましたのは平成18年の、障害者自立支援法が、施行の段階というところでございます。で、そこから、まあ、今現在総合支援法ということになっておりますけれども、基本的な考え方ですか、法律の規定部については変わってはいないということです。で、補装具と言いますのは、今からちょっとお話を、読み上げますけれども、法律への規定と、そこに、補装具というものはどういったものかという要件、基準といったものがございます。そういったものを今ちょっとご紹介をさせていただきますが、障害者総合支援法にはですね、補装具といいますのは障害者等の身体機能を補完しまたは代替し、かつ長期間にわたり継続して使用されるものというふうに規定がされています。まあ、その、まあ、代表的なものとして浮き石装具車椅子といったものが法律の条文の方に規定がされております。まあ、その他のものについてはですね、まあ、厚生労働大臣が定めるということで、大臣が定めております、いわゆる補装具の告示というものが、発行されておりますけれども、そこに、他のその他の種目というものが記載がされているというところです。で、この補装具というものにじゃあどういったものが当たるのかというところでございますけれども、まず一つは、まあ、法律に、規定がされているような、人体機能の補完代替、まあ、あとは、その体への適合を図るように、制作されたものということが一つの条件です、要件、基準になります。二つ目は、体に装着することによりその日常生活において、または就労もしくは就学のために同一の製品につき長期間にわたり継続して使用されるものであること、これが2つ目です。3つ目です。医師等による専門的な知識に基づく意見または診断に基づき使用されることが必要とされるものであること、というこの3つ基準がございます。で、この3つの基準をすべて満たす、いずれにも該当するといったものがいわゆる補装具というふうに、言えるものというふうに規定がされております。で、その中で、厚生労働大臣の方でどういったものを、まあ、給付の対象とするかという詳細を決めていますのが、補装具の告示というところで、いわゆるその法律からですね、手続き等も含めて、そういう流れの中でどういったものを給付するかということを、定めているというような状況にございます。で、補装具、今現行ですね、どういったものが対象になっているかというところですけれども、義肢装具、材保持装置、盲人安全杖、義眼、眼鏡、あとは補聴器、車椅子、電動車椅子、材保持椅子、起立保持具、歩行器、頭部保持具、排便補助具、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置という種目が、今補装具費という中でですね、支給がされているというところであります。で、この、種目につきましては、昭和25年の当時からですね、ずっと続いているものと新しく入ってきているものとということで、随時見直しをしておりますけれども、今の、リストについては、平成18年の自立支援法になった時にですね、整理がされたものになっているというところでございます。で、こういった、補装具といったものを、まあ、どのような考え方に基づいて、まあ、制度として給付をしているかということについてです。で、これはですね、まあ、補装具の、まあ、事務といいますのは、まあ、いろいろございますので、それにつきましては、それでそれぞれの市区町村が、判断をしていただいているというところですけれども、その事務にあててですね、ガイドライン、技術的な助言ということで、私どもの、障害保健福祉部の部長名で、通知が、出されております。補装具費支給事務取扱い指針というような、ものになっておりますけれども、そこの冒頭部分にですね、目的ということで記載されているところからちょっと抜粋をしてお話をさせていただきます。で、補装具支給のですね、目的と言いますのは、まずは、身体障害者および18歳以上の、難病患者の方々につきましては、 その職業、その他日常生活の能率の向上を図ることということを目的としております。また、身体障害児および18歳未満の難病患者の方々につきましては、将来社会人として独立自活するための素地を育成、助長することなどを目的としております。で特に、身体障害者児のですね、身体の状況ですとか、性別、年齢、職業、教育、生活環境などの諸条件を考慮して行うというようなことでございまして、そのためにはいろいろな関係の専門職が連携をして取り組むというふうにされているというところでございます。特に身体障害児につきましては、心身の発育過程の特殊性を十分考慮する必要があるということで、お示しをさせていただいているというところです。こういう目的を達成するためのですね、補装具というところでございます。ですので、そういうような目的が達成されるかどうかといったようなことが、各市区町村のですね、ご判断の、基準に、一番の基準になってくるというところになります。で、その制度のですね、具体的な取り扱いについてということで、ここからお話をさせていただきますけれども、補装具のですね、基準額というところについて、まず一つ目にお話をさせていただきます。で、補装具の告示というものを、冒頭の方でもお話をさせていただきましたけれども、その告示には、いわゆるその種目から、その種目の基本構造、ですとか、作り方、材質とかですね、あとは、いわゆる補装具費として、制度で、支給をするためのですね、費用の額といったものが定められているというところでございます。で、ここに定めておりますの基準額というものにつきましては、その告示の中に規定がされている材料ですとか作り方、構造によって作った場合の上限の額と、いうふうにして定められているというところでございます。で、この基準、告示の中にですね、当てはまらないものというのが当然出てくるわけでございますけれども、そこの部分についてはですね、なかなかの視覚障害の方々の補足の中でっていうのはあまり考えにくいのかなというふうに思っていらっしゃったんだろうと思いますけど、実はですね、種目には入ってはいても、やはりその障害の特性ですとか、そういったものに合わせて制作をしていった場合に、やはりその基準額を超えてしまう場合であったりとか、特殊な構造を必要とする場合があります。ですので、その私もその告示の中でもですね、身体障害者児の障害の減少ですとか生活環境その他、真にやむを得ない事情によって告示に定められた補装具の種目に該当するものであって別表に定める名称形式基本構造等によることができない補装具というものについてもそれぞれの市区町村の判断で特別に給付ができる特例補装具というような制度があるというところでございます。でこの、特例補装具の、給付判定につきましてはですね、市区町村の中で、判断というのはなかなか難しい部分もあるでしょうというところがございますので、身体障害者更生相談所、東京都であれば、すぐ近くにあります心障センターさんですとかその辺の、意見などを求めながら各市区町村で判断をしていくというような流れになっています。そうですね、視覚障害の方々の中で、考えられそうなところといいますと、例えば眼鏡の中で、やはり基準額を超えてしまうものとか、あとは、遠近両用の、眼鏡が欲しい、矯正眼鏡が欲しいとか、いうような場合については、場合によって特例というような判断もあるのかなというふうに思っているところでございます。あとは白状でいきますと、これは自治体の判断、どういう判断されているか分かりませんけれども、一般的にはその電子白状、白状と一体型になった電子白状というのが、発売されておりますけれども、そういったものが、要はその私どもが定めているその現行の告示の中には基準としては入ってませんので、そこの、電子センサーの部分についてはですね、基準の中に入っていない。想定されている構造の中に入っていない部分ですので、それを選択をし、それが本来必要だということが判断された場合には、特例として給付がされる可能性があるというようなことも考えられるのかなというふうに思っています。自治体によってはですね、そこは個人の好みだからということで、差額自己負担してくださいという判断をされている場合も、もしかするとあるかもしれません。その辺は各自治体にご相談をいただければなというふうに思います。次にですね、よく話題になりますのは、補装具費のですね、支給対象となる補装具の個数ですとか、耐用年数のことです。で、補装具のですね、 支給対象となる個数ですけれども、原則としては1種目について1個というふうに、規定がされています。ただし、障害の状況をですとか、まあ、職業です、教育上、特に、まあ、必要と認めた場合については、2個とすることができるというふうに、考えをお示しをさせていただいておりまして、まあ、最大、眼球というところで言えば2個、白杖というところでも2個というような、最大ですね、ということで考えているというところでございます。ですので、まあ、例えば、これはまあ、あくまで予備をご用意をするということはなくて、その目的、使用する場面ですとか構造が全く違うものということで、特段、特別に必要であるということが認められれば、2個まで給付ができますよという考え方ですので、そこはちょっとお考えを、頭の中にですね、留めておいていただければなというふうに思います。あと、耐用年数のことです。まあ、この耐用年数、まあ、特になかなか白杖なんかはですね、定めている、耐用年数までなかなか持たないというのが、まあ、現状だとは思いますけれども、まあ、基本的に、まあ、通常の状態ですので、普通に、例えば事故にも遭わない、自転車にも挟まれないとかね、そういうような状況の中で、まあ、この、製品が通常のですね、状態で使って、まあ、修理不能となるであろうという、あくまでも予想年数、目安ということでお示しをさせていただいているというものでございますので、各市区町村に対してはですね、まあ、そのもの、まあ、さすがに修理ができないといったような状況もあるかと思いますので、そういった場合には柔軟にちゃんと現物を見ながら判断をしてくださいということをお願いをしているというところでございますので、まあ、なかなかその一律に年数が経ってませんからダメですと、窓口ですね、簡単にバッサリと切られてしまうような場合があるということで、ここをなんとか改善をしてほしいというようなご要望をいただくわけですけれども、そこについてはしっかりと柔軟に対応してくださいということをですね、毎年のように口を酸っぱくしながらお願いをしているというところでございます。あと差額自己負担の取り扱いについてというところです。これについてはですね、なかなかあまり視覚障害の世界ないのかなと思いますけれども、よく車椅子ですと車輪の中にですね、指なんかを挟まないようにカバーをかけつけたりとかする場合があります。で、そこにですね、いろんなまあ中にはキャラクターのものであったり、色であったりというようなことを、まあいわゆるご自身の使われる方の好みっていうのがそこに出てくるわけですね。その目的だけを達成するのであれば、透明な板カバーをつける、もしくは黒のカバーをつけるぐらいで目的は達成するんですが、そこは使用する方々の好みですとか、例えば外出のためのモチベーションがやっぱりこういうふうにカラフルにすると上がるんですよとかいうことで選択されるような場合については、自己負担をしていただくというようなことも可能ですよというようなことをお示しをさせていただいているというところです。あと、そうですね、まあ、補足全体の話でいきますとですね、まあ、介護保険、の福祉用具の対応というものが介護保険の制度の中であるわけですけれども、そことの関係性というものについてよくお問い合わせをいただきます。まあ、一番多いのはやはり車椅子のことなんですけれども、障害者の制度といいますのは、基本的には全てをいわゆる税金で賄っている制度ですので、当然ながら社会保険における制度というものが少なく優先をされるというような仕組みになっています。ですので、障害者総合支援法においても、同様のサービスが他の制度、保険制度などで利用できるのであれば、そちらを先に優先をしますという原則的な考え方をお示しをしているというところです。ですので、まあ、基本的に、介護保険の対象となるような方々、年齢の方々や、まあ、特定疾患の方々については、まずは介護保険の制度を利用できるかどうかを確認をいただいて、やはり特に車椅子ですと、障害者の方ですと、やっぱり一般的な車椅子はさすがに使えないという方々多い場合がございますので、そういった場合には障害者の施策というもので、車椅子、いわゆる補装具の制度というものを利用することができますよということを、これも、毎年のように、各市区町村にですね、実態をちゃんと踏まえながら適切に判断をしてくださいというお願いをさせていただいているというようなところでございます。で、次ですけれども、補装具費の支給の仕組みということで、でここについてはですね、まず一つ目は償還払い方式の場合というところと、もう一つ目は、代理事業の場合ということで二つに分かれています。で、何が違うかと言いますと、実は償還払い方式と言いますのは法律上に基づいて素直にやっていくと、実は 補装具を購入していただく場合には、事業者の、いわゆるその業者の方に、障害者のが10割払って、その後市町村に申請をしたら、まあ、原則ですけども9割戻ってくるというような仕組みになっています。ただ、やはり10割を一旦払っていただくということについては、まあ、補装具の全体を考えますと、電動車椅子で行けば200万とか300万とか場合によってはかかる。車1台現金、側金で買うというような、ような状況になるわけですね。例えば義足なんかでも同じような場合があり得ると。さすがにそれを一旦いくらなんでも償還払いというのはさすがに難しいでしょうというところで、まあ、各自治体のご協力いただきながらですね、いわゆる代理受領、自分の自己負担分が確定していればその分だけお支払いをしていただくということでですね、一時的ではあってもその費用の負担というものがに負担感というものをできるだけ減らしていこうと、少なくしていこうというような取り組みをしていただいているというところでございますので、まあ、現実にはまあ代理受領方式というところでほぼ全ての自治体で対応していただいているというふうに思っています。であとその手続きを定めてますので、事前の相談であったりとかっていうものが、こういったものが欲しいんだけどっていうことを、まあ、例えば業者さん、メガネ屋さんなどに行って相談をし、じゃあこれは制度使えますよっていう紹介をされて、市町村に、まあ、市区町村に相談に行くと。そういった意味では少しその辺を現状に合わせてご経験なども踏まえながらちょっと補足をしていただければありがたいなというふうに思っております。あとは補装具の判定についてというところです。まあ、今先ほど申し上げた通り、この補装具の制度もすべて税金で行われておりますので、すべて各市町村で本当にこれが必要かどうかということをもう本当に丁寧に真剣にご判断をいただいているんだろうというふうに思っています。そこの部分について少しお話をさせていただきたいと思うんですけども、基本的にはですね、まず市区町村の方で窓口として受けるというところではありますけれども、しっかりと体に適応するということがまず補装具の定義の中にあったかと思いますけれども、そういったもので実際にチェックをする、直接判定をするというようなものとか、そういったものもありますので、補装具の判定には3段階あるんですね。で、大きく分けて2つ、細かく分けて3つになっています。で、その1つは厚生相談所が関与するか、各市区町村の中で判断ができるかという、ここが大きな2つです。で、1つ目はその厚生相談所の判定が必要かどうかというところについては、直接のものと書類のものということで2つ分かれています。直接、行っていただく判定をして受けていただくものについては、例えば義肢とか装具、あとは在保持装置、電動車椅子といわゆる本当に体に直にフィッティングが必要で、その、ものが、適切なのかどうかということをちゃんとしっかり確認しなきゃいけないものについては、厚生相談所でも直接判定をしていただくもの。あとは、いわゆるその専門的な知見の中から、書類でも判断をしていただくということについては、補聴器ですとか、オーダーメイドの車椅子や、重度障害者用の意思伝達装置といったようなものが挙げられます。その他の、義眼や眼鏡、レディメイド、いわゆるその、いわゆるホームセンターなどですぐ売っているような車椅子ですとか、あとは盲人安全地帯などについては、これについてはもう市区町村の方で医師の意見書によって判断ができるというふうに考えているというところです。で、特に、医師の意見書については、例えば視覚障害の手帳をお持ちの方が安全盲人安全地帯、いわゆる白杖が欲しいと言われたときに、医師の意見書がいるかというと、そこはさすがにいらないというところで、障害者手帳で、必要性が判断できるものについては医師の意見書を省略することができますよというようなことも、申し上げているというところでございます。で、また、補装具の、その意見書を作れる医師の、要件なんですが、細かく言いますとかなり細かな話になってはくるんですけれども、そこを割愛してざっくりと表現をさせていただきますと、基本的には障害者手帳を意見診断書、意見書を書いていただいた先生であれば、最低限補装具の判定書も書いていただけるというようなところでございますので、特に眼鏡を必要とされる場合についてはですね、まあ、おそらく主治医のところで多分すんなりと書いていただけているところがほとんどだろうと思いますけれども、その先生にご相談をいただくというようなことになるのかなというふうに思っております。まあ、あと一つちょうどそうですね、難病の関係ですけれども、特に子宮変の方ですとか黄斑変性の方ですとか、まあ、難病のカテゴリーに入ってくる方が中にはいらっしゃるかというふうに思います。まあ、そういった場合にはですね、新しく難病法というその医療が特化している法律ですけれども、そこの、法律で 難病の指定医療機関ですとか難病指定医という先生方が指定されておりますので、そういった先生方にも書いていただけるように、制度上は、なっておりますので、そちらでも書いていただけるというふうに思います。まあ、ただ、まあ、やはり体に眼鏡もそうですけども、本当にその障害の状態に合っているかどうかというのは、やはりやっぱり専門医じゃないとなかなか分かりにくいのかなというふうに思っていますので、まあ、それは名作でご自身のご判断、また市区町村の判断になりますけれども、このものをやっぱりどこが適切に判断できるのかなというところで、まあ、やはり眼科の先生方にご相談いただくのが一番適切なのかなというふうには思っております。さあ、あとはですね、ここにつきましては、ちょっと、まあ、この研修会、いわゆるその障害当事者の方々だけではなくて、行政の方々にもお声掛けをしていただけるというところで、いわゆるその行政の方々に対してちょっと考えていただきたいこと、
まあ、お葬儀費、日常生活用具に関する研修会について詳しくは日毛連事業部までどうぞ。電話は03-3200-1102です。来月号では後編と題し、行政の方々に考えていただきたいこと、そして Q&A をお届けします。以上で1、講演、補葬具費支給制度の適正な理解と運用について、その前編を終わります。